ピックアップ本会議、2月定例会本会議の質問と答弁から、まずは代表質問を行った議員をご紹介します。2月17日午前、自民改革会議、中田継代。2月17日午後、富士の国県民クラブ、田口明。2月20日午前、公明党静岡県議団、高田義博。続いて一般質問を行った議員です。2月20日午後、無所属、大石健治。2月20日午後、自民改革会議、落合慎吾。2月21日午前、自民改革会議、市川秀幸。2月21日午前、自民改革会議、飯田末雄。2月21日午後、富士の国県民クラブ、杉山厚志。2月21日午後、自民改革会議、鳥沢義勝。2月22日午前、自民改革会議、西原明美。2月22日午前、自民改革会議、野田春久。2月22日午後、富士の国県民クラブ、引田隆。2月22日午後、自民改革会議、中澤君彦。2月24日午前、自民改革会議、小沼秀明。2月24日午前、自民改革会議、藤曲隆弘。2月24日午後、富士の国県民クラブ、中澤道則。2月27日午前、自民改革会議、鈴木啓二。2月27日午前、公明党静岡県議団、早川育子。2月27日午後、富士の国県民クラブ、岡本守。2月27日午後、自民改革会議、鈴木俊之。
それでは、2月定例会本会議の質問と答弁からお伝えします。まずは、行政です。令和5年度の当初予算編成。厳しい財政状況の中で、重点を置いた取り組みは、
喫緊の課題である物価高騰対策として、中小企業等の脱炭素化や新事業展開への支援、高校授業料の減免拡充などを実施する。昨年の台風第15号の被害を踏まえ、流域治水に基づくハード・ソフト両面での対策を講じる。子どもの安全対策予算を倍増するほか、結婚から妊娠・出産・子育てまで一貫した支援を行うなど、子ども・子育て対策を充実させる。その他、盛土対策の充実や、貿易体制強化、本県への移住の促進、医療人材の確保、農林水産業の競争力強化等にも全力で取り組む。
熱海市伊豆山地区土石流災害、行政対応の再検証に対する知事の考えは、
県議会の特別委員会で再検証すべきとの結果が出されたことは、再発防止への強い思いによるものと認識し、大変重く受け止めている。再検証については、行政対応検証委員会の報告内容と比較・精査するとともに、損害賠償請求訴訟との関係等を整理するなど、慎重に検討する。再発防止に向けて、不適切な盛土の指導、監視を強化するとともに、市町等との緊密な連携や、職員の意識改革等を推進し、県民の生命・財産の保護に全力で取り組む。
県政令指定都市サミット。このところ開催されていない県政令指定都市サミットを再開する考えは、
県と政令指定都市は各々の自主性と自律性を尊重しながら、質の高い行政サービスの提供に向け、日頃から意思疎通を図っていくことが必要である。新型コロナ対策や激甚化する風水害等の喫緊の課題に対し、県と両市の緊密な連携の重要性は高まっており、首長同士で議論する場が必要である。4月の選挙で誕生する両市の新市長との信頼関係の構築や、 3者が抱える課題解決に向け、改めてサミットの開催を呼びかけていく。
次は産業です。建設発生度処理の基本方針。基本方針の策定状況と概要、今後の施策展開は。
発生抑制、利活用、適正処分を3本柱に、令和4年度末に策定する。具体的には、土量を抑制する工法の選定や、土砂の改良、処理施設の情報提供等を進める。今後、令和4年度に開発した、建設発生度マッチングシステムや、県内3カ所に設置するストックヤードを活用し、発生度の利活用を促進する。民間事業を含めた受け入れ度量等を検証し、各地域に発生度量に応じたストックヤードの整備を進めるほか、民間処理施設設置への技術支援を行う。また、公共処分場設置の必要性も検討していく。
カーボンクレジット制度。カーボンクレジットの創出に向けた取り組みは、
令和5年度はすべての産業分野で二酸化炭素削減量を明確にする取り組みを進め、静岡県産カーボンクレジットの創出を図る。農業分野では、茶草場農法で栽培する茶園での二酸化炭素収支の算定に取り組み、森林分野では3次元天群データを活用した二酸化炭素吸収量の算定により、林業経営体のクレジット認証を進める。また、企業脱炭素化支援センターを活用し、普及啓発や温室効果ガス排出削減計画の作成支援等を行い、中小企業のクレジット認証、登録を後押ししていく。ここで用語解説です。カーボンクレジット制度、省エネや再エネ、森林管理等による温室効果ガス削減効果をクレジット、排出権として発行し、他の企業等との間で取引できるようにする仕組みです。需要側のニーズが高まる一方、認証のための費用負担や認知不足等により供給が不足しています。
CNF の普及。期待が大きい CNF の普及に向けた取り組みは、
令和5年度に富士の国 CNF フォーラムを開催し、家電や自動車等の企業を加えた新たなプラットフォームを構築し、異業種間連携を強化する。また、大学と連携し、自動車部品への応用やリサイクル性の検証などの研究開発を進める。10月開催の富士の国 CNF 総合展示会に多くの外国企業の参加を促すとともに、国際シンポジウムを開催し、最先端技術や研究成果を世界に向けて発信する。また、工業高校の生徒など、将来の県内産業を担う若者に、CNF に触れる機会を提供していく。ここで、用語解説です。CNF、セルロースナノファイバー、植物繊維をナノレベル、1ミリの100万分の1までに微細化することで得られる産業資源です。植物由来のため環境負荷が少なく、リサイクル性に優れています。軽量、頑丈、自由な成形が可能で、温度変化に伴う伸縮が少なく、寸法が安定しているという特徴から、様々な分野における用途展開が期待されています。富士の国 CNF フォーラム、CNF 産業の振興に向けて、全国に先駆け、平成27年6月に、産学官により設立しました。産学官の連携体制を構築し、県内企業の CNF による製品開発を促進します。会員は製紙、機械製造、産業支援機関等226企業、団体等です。なお、令和5年1月末現在です。
工業用水道における官民連携。施設の老朽化や給水収益の減少などの課題に対応した効率的な施設運営に向けた取り組みは、
富士山工業用水道において官民連携手法の導入可能性調査を実施しており、民間へのヒアリング等を踏まえ、新ポンプ場の整備と浄水場等の運転維持管理業務に令和6年度から7年間の包括的民間委託を導入することとした。 これにより約3億5000万円のコスト削減を見込んでおり、この手法を他の工業用水道にも展開するとともに、より長期でかつ民間の裁量が大きい官民連携手法の導入についても検討していく。
静岡茶の販路拡大支援、海外で需要が高まる有機茶の生産拡大や静岡茶の販路拡大に向けた支援策は、
手間のかかる有機茶の栽培管理を省略化するため、メーカーと共同開発した送風式病害虫防除機等の導入支援や、有機茶に転換する茶園の基盤整備を進める。また、有機栽培に適した品種転換への助成や技術指導などを行う。静岡茶の販路拡大に向けて、茶追プロジェクトによる高級茶の海外向け EC サイトの構築や、お茶の機能性に着目した希少品等の商品開発など、オープンイノベーションを活用した支援を行い、新たな需要の創出に取り組む。
栽培漁業の推進。沿岸漁業の漁獲量が減少する中、水産資源回復に向けた栽培漁業の推進策は、
現在策定中の第8次栽培漁業基本計画には、老朽化した温水利用研究センター沼津分場の再整備のほか、海洋環境や生産・消費ニーズを踏まえ、栽培漁業に取り組む新たな魚種の検討などを盛り込む方針である。本県は市場価値の高いクエの完全養殖に世界で初めて成功するなど、最先端技術を有しているが、種苗の安定供給に向けて病原体の侵入を防ぐ循環システムの導入など、病気発生リスクが低い環境でクエを飼育する実証実験に取り組んでいく。
浜名湖のアサリ復活、アサリ資源の回復に向けた新技術等の活用と研究の体制づくりは、
国や大学と連携し、減少要因の解明や増殖手法の研究を進めているほか、囲い網による保護区域の設定等に取り組んでいる。今後は民間の光技術によるプランクトンの培養技術を活用して、人工生産された稚貝を放流し、成長度合いなどを調査する。また、固定環境の改善に向け、細かい採石を固定に敷き詰める新たな手法の検証や、フルボ酸鉄の活用方法も実証する。産学官のネットワークを強化し、調査研究の成果が最大限発揮される体制を構築していく。ここで用語解説です。フルボ酸鉄、枯れた植物が微生物の働きにより分解されて生成されるフルボ酸に鉄イオンが結合したものです。森林から河川経由で海域に流入し、ヘドロ等の有機物を分解する作用があるとされ、アサリの餌となる植物プランクトンを増やすと考えられます。
続いて、文化・観光です。東アジア文化都市の推進。事業全体をどう組み立て、開催効果を高めていくか。
富士の国世界演劇祭や富士山世界遺産10周年記念シンポジウムなど、1年を通じて切れ目なく文化事業を展開し、本県の魅力を国内外に発信していく。本県の世界クラスの資源や人材を生かし、温泉や食文化等様々な分野のイベントを通じて多彩な文化を発信する。市町等が実施する文化事業への支援や地域のお祭り等を当事業として認証することで裾野を拡大し、県民総掛かりの取り組みとして展開していく。幅広い文化事業に取り組み、観光交流人口の拡大につなげる。
今度は医療・福祉です。子育てしやすい社会の実現。出生率が過去最低となる中、子育てしやすい社会の実現に向けた取り組みは、
県では子ども・子育て応援活動を行う個人や企業等を富士山子応援隊として認定しており、2000を超える応援隊が活動している。また、イベント開催やウェブサイトでの子育て支援情報の発信を通じ、地域のネットワーク拡大を図っている。今後も子どもの預かり等の援助を受けたい方と行いたい方とのマッチングを行っている 市町のファミリーサポートセンターの運営に助成していくとともに、アドバイザー研修等の支援にも取り組んでいく。
保育士の労働環境改善。業務量が増大している保育士の労働環境改善策は、
令和5年度から専門家がそれぞれの保育施設を巡回し、業務量や仕事の流れを分析し、ICT 機器の導入や保育支援者の配置などの業務効率化の手法を助言するとともに、機器の導入や保育支援者の雇い上げ経費を助成していく。大規模な保育所の4歳児、5歳児における児童と保育士の30対1の配置基準について、25対1の配置となるよう国と連動し、人件費の加算を拡充していく。保育士の労働環境の整備と処遇改善に取り組み、安心して子どもを預けられる体制の構築を図っていく。
コロナ後遺症に対する支援。コロナ後遺症に苦しむ方々への県の支援は、
まずはかかりつけ医などを継続的に受診していただくが、かかりつけ医が専門的な医療機関を紹介するなど、相互連携による診療体制の構築に向けて医療関係者と協議を進める。県のホームページに掲載している診療可能な医療機関一覧を患者の症状ごとに診療科がわかるように改め、身近な医療機関を受診しやすくする。さらに後遺症に苦しむ方の不安解消のため、患者本人や支える家族、事業所に向けたリーフレットを作成するなど、後遺症への理解を深める取り組みも進める。
次は暮らし・環境です。伊豆地域の道路。料金徴収期限を迎える伊豆中央道修善寺道路の今後の方針と周辺地域の渋滞対策は、
要道路を無料化した場合、交通量が2倍になり、渋滞の悪化が予想されることから、要道路の料金徴収期間を延長する。加えて交通量分散のため、静浦バイパスの残る区間の整備に有料道路事業を導入し、早期の全線開通を目指す。現在の料金徴収システムである ETCX に代わり、処理能力が高い ETC を導入するとともに、専用レーン化を目指していく。修善寺駅周辺の抜本的な渋滞対策となる修善寺橋の改良の検討にも着手する。
リニア中央新幹線整備への県の対応。大井川流域の市町や住民の意向をどう把握し、課題解決に向けて取り組むか。
県は流域8市2町等と設立した大井川利水関係協議会等において、関係者の意向を把握し、 JR 東海と対話している。令和4年度は流域市町長からの提案を受け、知事との意見交換や地質構造、水資源専門部会委員との対話の機会を設けるなど、一層の意思疎通を図った。中央新幹線環境保全連絡会議においても、流域の皆様の意向を伺っている。今後も流域市町や住民の思いの把握に努め、課題解決に向けた建設的な議論が進むよう、 JR 東海との対話に取り組む。
続いて安全・安心です。インターネット上の犯罪対策。闇バイト募集など多発するネット上の有害情報を介した犯罪への対策は、
犯罪実行者募集等の有害情報に対し、サイバーパトロールによる情報収集の強化に加え、投稿者等への個別警告やサイト管理者への削除依頼をより積極的に実施する。県民が犯罪組織に取り込まれないよう、学校や企業を通じ、有害情報の危険性について重点的な啓発を行う。また、県警備業協会など関係機関と共同した防犯対策に取り組むほか、県警独自の防犯アプリや市町と連携した同胞無線等の活用により、防犯情報の早期提供に努める。
静岡市の違法盛り土への対応。全国的に最大級規模とされる杉尾・日向両地区の違法盛り土への対応は、
関係住民に応急対策を説明するとともに、避難基準に達した場合の緊急連絡や避難行動について確認を行った。土砂撤去等の恒久的な安全対策に向けて、盛り土の範囲や土量の詳細な調査を実施しており、行政代執行に向けた準備も進める。違法盛り土が事業違いに支障を及ばさないよう、森林法を所管する静岡市と連携し、観測機器の設置など、監視・警戒体制を強化するとともに、状況を住民に定期的に説明する。住民の不安解消に向けて全力で取り組む。
防災・減災への取り組み。防災・減災への認識と県民の命を守る政策の推進は、
危機管理を県政の最重要課題と位置づけ、公共施設や住宅の耐震化、防潮堤の整備などに全力で取り組んできた。策定中の新たな地震・津波対策アクションプログラムでは、自助の再認識や共助の災害対応力の向上を図るほか、自助防災組織への手厚い支援や避難施設の環境改善等による被災者の健康被害の最小化にも取り組む。災害時に情報収集や支援調整を行う県職員を市町へ速やかに派遣するとともに、デジタル技術を活用し、情報を迅速に集約・分析する仕組みを整えていく。
そして、教育です。県立高校のトイレ洋式化。洋式化率が 50% に満たない状況は一刻も早く解消すべきだが、その進め方は、
平成27年度から校舎の建て替えや大規模改修等の際に洋式化に取り組んできたが、今後は建て替え予定のない高校の既存トイレの洋式化を加速させる。令和11年度までの7年間で建て替え予定のない25校において洋式化及び乾式化工事を実施する。令和5年度は便器の取り替えなど比較的簡易な工事で洋式化が可能となる三島南高校など12校のトイレの改修に着手する。
県立高校の在り方について、生徒数の減少により教員の減員が進む中、小規模校への支援にどう取り組むか。
オンリーワンハイスクール事業により、人的資源が限られた小規模校でも、企業や大学等の協力を得ながら、地域人材を活用し、魅力的で質の高い学びに結びつけている。また、ICT を活用した単位認定を伴う遠隔授業を行っており、今後は専門科目の教員不足を補う支援策等の研究も進める。加えて、加茂、沼津、小笠のほか各地区でも順次地域協議会を開催し、将来を見据えた小規模校等の在り方について地域の皆様と丁寧に議論を重ねていく。ピックアップ本会議をお伝えしました。さて、沼津東高校新聞部からの寄稿記事です。教育をテーマに意見交換。今回、沼津東高校新聞部は、県議会議員との意見交換会という形で取材を行った。参加した部員は10人で、河原崎清議員、拉致俊一議員、牧野正史議員と、高校生にとって身近な教育をテーマに、活発な意見交換が行われた。ICT 教育の課題、主体的で深い学びを目指すには、令和4年度、静岡県は県立高校で個人所有のタブレット端末やノートパソコンを一人一台端末として授業で使用する BYOD Bring Your Own Device を全校に拡大した。使う端末や導入時期は各校で異なり、すでに授業で利用を始めた高校もある。現時点では学校間や授業間で連動には差があると考え、議員に意見を求めた。議員は、確かに一部の高校ではすでにオンライン授業などでタブレット端末を活用しているという面もあります。と述べた。タブレット端末については多くの場合、生徒の方が先生よりもタブレット端末を使い慣れていると思うので、学びやすい形になるように、生徒が先生に提案するのも良いのではないでしょうか。と語った。 ICT 教育の目的は、ICT の活用を通して、私たち生徒の学びがより主体的なものとなり深まることにある。ICT 活用能力の差は、私たち生徒の間にも存在する。このような状況を踏まえた上で、授業の中での ICT のより良い活用のあり方を、先生方と私たち生徒が共に考え、互いに協力して、様々な思考を重ねることが ICT 教育の成功につながると感じた。定員割れ、地域に根ざした県立高校の魅力の発信。少子化が進行し、県立高校の定員割れが続いている。議員に意見を求めると、県立高校ではトイレやエアコンの整備など、ハード面の充実を進めています。静岡県は全国的に見ると、公立志向が強い地域で、多くの公立校には自主自立の伝統があります。オンリーワンの取り組みや地域に根ざした魅力化を図っていくことが大切なのではないでしょうか、と述べた。過疎地域の高校では、統廃合を避けるために全国から生徒を募集したり、地域の特色を生かしたオンリーワンの取り組みを進めるなどしている。教育の機会均等や地域の活性化など、県立高校が果たすべき役割は大きい。地域の核としての県立高校の魅力を、新聞、テレビ、SNS 等様々なメディアで発信し続けることが大切だと思った。不登校、それぞれが学びやすい場の提供を。近年は様々な理由で不登校になる生徒が増加している。不登校になっても生徒の学びの場は確保されているのかを質問した。議員は現在一人一台端末が普及しており、学習の機会の確保をすることはできますが、授業に出席した扱いにはなりません。学びたい人が学びたいことを学んでいけるよう、学習のハードルを下げていくことができると良いと思います、と話した。静岡県はスクールカウンセラーを増員して、一人でも多くの生徒が登校できるように対応している。意見交換会を通して、私たちは教育に関する問題について考えを深めることができた。これからも身近な問題を様々な角度から考察し、自らが何をすべきかを考えて行動していきたい。沼津東高校新聞部からの寄稿をお伝えしました。